マタイによる福音書の10章を開いてください。そして10章の、ね、後ろの方ですね、この39節に今日は注目しますけれども、この10章の全体もちょっと今見ていきたいとは思っておりますですね。もちろん午後に1節ずつ見ていきますけれども、今朝は39節です。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのですですね。でこれ直訳が、自分の命を見出す者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見出すのですと、この得るっていうのが実は見出すという言葉になっています。この命を見出すということは現代社会で最も大事なこととされています。人々が飢え渇いているものと言ってもいいかもしれません。言い方を変えると、例えば自分探しとかですね、あとは居場所を見つけるとか、あとは自己実現とかですね、そういう言葉に言い換えることができるかもしれません。命を見出す。しかしイエス様は正反対のことを言われたんですね。それを行ったら逆に命を失うよ。そして、失ったら見出すよって、こういうふうにこの逆のことをおっしゃいました。でこの矛盾するようなイエス様の言葉が、私たちが実はしばしば歌っているヒルソングを作ったんですけどね、最初の歌ですね、後でも歌いましょう、天に触れるなんですですね。でこういうふうに書いてました。高みまで登り地に落ちた時に愛を見つけたって書いてあるんですね。でこれどういうことかと言いますと、天に触れるという言葉を私たちが聞いたときはですね、本当にこの、命を見出すっていうか、本当にこの神様に近づきたいと思って、こうどんどんどんどんこう自分を高めていこうとしていくわけなんですよね。ところが、この高くしようと思ったらこれ落ちてっちゃったと。で落ちてってぺっちゃんこになって地面に行ったら、実はそこが天国だった、天に触れたっていう話なんですよ。ヒルソングの人たちはすごく洒落ていてですね、この歌をイスラエルの現場で、この歌ったんですね。2箇所で歌いました。一つはアルベル山っていうこのガリラヤ湖のあるこの崖の一番高いところですね、そこで、歌って、でもう一つは、視界なんですね。視界のほとりでね、本当に世界で一番低い、この陸地と言われているところでも歌ったんですね。で私たちは高いところに行こうとするとき落ちていってしまうけれども、実は低められた時に一番高いところにいるんだ、この天を見つけることができるんだ、そういう内容です。でなんでこのイエス様がこういうことをお語りになったのか、その背景をですね見てみたいと思います。この10章の背景ですね、全体を見てみます。イエス様は弟子たちに福音をこの語らせるように権威を与えられました。で、行って、7節ですけども、行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさいと言われたわけなんです。でこの述べ伝えるっていう言葉を聞くときに気をつけていただきたいことは、ただ口で、この言葉で、天の御国って話をしたのではないんですね。この悪霊を追い出すとか病を治すとか、もうその本人の生活の中で事実神がおられると、で私はもう神様の世界の中で生きていくと、これが天の御国が近づいたという、もう世界が変わる、自分の世界が変わるですね、180度変わるって言ってもいいでしょうかですね。それを、この、伝えていったわけなんです。天の御国という言葉を聞いたときに、天国っていう言葉を聞くと死んだ後のところっていうふうにね、私たちは考えてしまう。もちろん死んだ後にもありますよ。けれどもそれが本質ではなくて、私たちはいつも御座という言葉を使ってますけれども、御座というのは王の、この着座している玉座のことですね。ですね。だから神が王として支配しておられるというところが、それが広がっているところが神の国であって天の御国なんです。 だから皆さんがイエス様にひれ伏してイエス様のところに来て、そして自分ではなくてイエス様に支配していただこうと、していくときには、もうそこに天の御国があり、そして皆さんも天の御国のものになっている。そこにある喜びや平安、これが特徴になっているわけなんです。で、今度はそうやってイエス様の前にぬかずくひれ伏していく人々を通して、今度は人々、そういう人たちに権威を与えて、神のこの御国の福音を広げていきたいとイエス様は願われているわけなんですね。でも本人たちは羊のような存在です。もう本当に弱い存在です。でイスラエルのことを神様はしばしば羊と例えられましたが、私たちもイエス様の羊です。けれども、そして、私たちがこのイエス様によって使わされていくときにですね、そのような羊のようなものである者たちが今までいたところ、つまり闇の世界、闇の国、サタンの国に使わされていくということになっていくわけなんです。だから16節でイエス様がこう言われました。いいですか、私は狼の中に羊を送り出すようにしてあなた方を使わします。ですから蛇のように賢く、鳩のように素直でありなさい。と反対が起こる、迫害が時にある。なぜかというと、福音を伝えていく、また福音の中に生きていくときに、直接敵陣に入り込んでいくようなものなんです。詳しく午後に話したいと思いますですね。皆さんが使わされたものなんだ。そして、この教会から出たらですね、礼拝をしているこの主の共同体から出てったら、もう本当にそこは敵陣というかな、闇の世界というかなんですね。でそこで大事なことをイエス様は教えられました。24節ですが、弟子は師以上のものではなく、しもべも主人以上のものではありません。福音を伝える、また福音の中に生きていくたとしてもですね、それ素晴らしい教えなんですけれども、皆が受け入れてくれるものではないんですね。何か悪いものでもあるかのように毛嫌いされます。難癖をつけられます。ある時はひどい目に遭うかもしれない。だから自分が何かちゃんと伝えていられなかったのかなって落ち込んでしまうんですね。けれどもイエス様が言われたんです。主人である私でさえが相手から悪霊の頭呼ばわりされてるんだよと。弟子であるあなた方に何を言うかわからないんだよって。イエス様もちょっと語弊がありますけれども、でもはっきり言います、大体失敗されたんです。いわゆる人間的な基準からはね、うまくいってないんです。イエス様が本当に素晴らしい精霊の力によるお働きを行われて、悪霊を追い出されて、そして人が本当に潰れているところをこう立ち上がらせてくださって、でそれをこんなことを全力で行われてもですね、あれは悪霊の頭でやってるんだって、サタンがやってるんだって、何を言ってもダメだし、良いことを行えば行うほど悪口を言われるっていうか、抽象を受けるという、だったら私が師匠だから師匠だから、弟子であるあなた方はそれ以上になれるわけないよねって話をしてるんです。でこれね、逆にね、慰めっていうかな、吹っ切れることなんですね。私たちイエス様以上になれないんですよ。いや当たり前でしょ、なれないんだけど、なんかもっと立派になるって頑張っちゃうんですね。宣教っていうのはイエス様の世界なんですね。私たちが何かをしたっていうことではなくて、イエス様がどうなのかっていうことなんです。まあ、これ本当に午後に詳しく話していきます。そしてその中で 私たちは、恐れが出てきます。ですね。やはり人から拒絶されるので、人に対して恐れを抱いてしまいます。しかし私たちはいつも神が共におられる、愛しておられる、実に神の家の数までをも数えておられる方だと、恐れてはいけないよってイエス様が言われたんですけども、そしてその神イエス様の前にいつもいるようにして、イエス様のことを人の前でも認めていく必要があるということを話しています。それが32節と33節に書いてありますね。でこのようにして、この世界の中で、この世の中でキリスト者として使わされると、確執が起こります。確執、分かりますね。この衝突っていうと強い言葉ですよね。対立というか価値観の違いで真っ二つに分かれてしまう。それをね、イエス様が剣と言われたんです。で、私が来たのは平和をもたらすためだと思ってはなれないと、平和ではなく剣をもたらすために来ました。でも平和を作るものは幸いですってイエス様言われましたけれども、その平和を拒む社会に生きてるわけです。この世に生きてるわけなんです。でそうすると、今まで平和だとされているところに分裂が起こってきます。でそれをイエス様が剣と言われました。非常に身近なところで起こるんです。家族の中で起こります。35節から37節を見るとこう書いてあります。私はその人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。実は今の御言葉、私がクリスチャンになる前後でですね、悩んでいた時に与えられた御言葉でした。長男です、私がまだ19歳ぐらいの、確か19歳ですね、若さだったのに、先祖の墓のことをすぐに思ったんですね、クリスチャンになるということで。で、父はその直前にこの今までなかった先祖の墓を作ったばっかりだったんです。で、それに加えて、両親はパブレストランに働いていて、お酒を出すお仕事をしていたわけですね。だからクリスチャンに僕がなったとしたら、父親に対してメンツを崩してしまうようなことをやってしまうのではないかと、このようにして悩みました。けれども、ここの言葉を読んで、もっと大事にするものは私の弟子にふさわしくないという言葉を読んでですね、イエス様を第一に愛しなさいということが分かったんです。イエス様を第一に愛するということは、両親を裏切ることではなくてですね、むしろ両親がイエス様を知ることができるようになり、最大の親孝行ができると思ったんです。もうちょっと半分気が狂ってるかもしれない、そう思いました。逆説的ですから、非常に正反対のことをやっているように自分は感じていましたけども、でもイエス様が愛しなさいとですね、私を愛しなさいと言われたので、そのようにしました。確かに途中で、仲違いが起こりました。しかし2003年に私が信仰を持って14年後に2人ともイエス様を信じました。そしてイエス様はさらに十字架を追いなさいと言われています。38節に、自分の十字架を追って私に従ってこない者は私にふさわしいものではありません。でね、ここの十字架を追うっていう言葉は日本語でも使われているので、間違えられちゃうんですね。なんかこの追い目を追っていきなさいみたいな、 過去に行ったこの悪いことをですね、いつも負い目をそれを負ってですね、生きなさいと苦しみなさいというような意味で使われてしまうんですけれども、全くそういう意味ではありません。当時このユダヤ人の人たちがこのローマの十字架をこの担いでる人を見たらですね、どういうことを思うかって言ったら、ローマに反抗できないということを思うわけなんです。どんなにしてもこのローマには服従しなければいけないと、これ反逆罪のための道具だったので、そのようにすぐに分かる、その見せしめのための極刑だったんですね。だからここで何を言ってるかというと、イエス様は自分の生活の中で社会においてもどこでも自分自身を神に従わせる生活をしなさいと、どんなに自分がジタバタしても、どんなに強く願っていても、イエス様がこう言われたのだったらば、それを自分に適応して従わせていくということなんです。だから先ほどの私がこのどんなに父をこう敬っていたとしてもですよ、イエス様が愛しなさいって言われたんだから、気狂ってるように見えたかもしれないけども、イエス様がそう言われて主権者なんだから、そういう意味で十字架にを追いなさいとこう言っているわけなんです。そこで初めて39節の話になるわけですね。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのですと。結局自分との葛藤なんですね。自分との戦いなんです。私たちの命というのは極めて強い生存本能を持っています。自分で自分を生かすんだっていう強い渇望があります。で、自分の中で自分を満足することのできる意味を見出そうと強く願っています。これが自分の命を得るとか見出すということで、しかしそれを続けてしまうと逆に自分を潰していってしまう。だからイエス様は過激に聞こえることを言われたんです。自分を失いなさいと言われたんですね。ただ闇雲に失うのではなくて、イエス様のために失います。だから自害しなさいとか、ジハードみたいな殉教しなさいとか、そういうことを言っているのではないんですね。自害自殺っていうのはですね、実は自分のメンツを守るためでもあるんですよね。まあ、必ずしもそれが全てではないですけれども、ね、腹切りってあるじゃないですか、ね、あれ自分のメンツを保つためですよ。あれは自分を生かしてるんです。このイエス様のね、イエス様の定義ではまだ自分を生かしてるんです。本当に失う時っていうのは死ぬことできないです。肉体的に死んでも治らないという自分というのを救うことを諦めることって言ってもいいですね。それ何とかしようとすることも諦めちゃうことです。で、完全にイエス様に任せてしまう、任せきってしまうことです。これはちょうどブランコ、空中ブランコに似てるかもしれません。空中ブランコの話を聞いたことありますけれども、この一人の人がですね、この飛んでって、で向こう側でこのブランコに乗ってる人のところにこう渡っていくじゃないですか、飛ん でその時に決して力んではいけないんです。自分でそこで、この何とかしようと思ったら、相手がこの受け取ることができなくなります。二人とも大変なことが下に落ちてしまいます。だから完全に相手に信頼しきって、もう全部力を抜いて相手のところに行くということが必要な。で、これが私のために自分を失うということなんです。自分の思いや考えやこれまでの生き方があっても、それに対して死に、イエス様の思いや考え、この生き方に身を任せていくことを意味しています。しかし私たちの社会は自己実現が当たり前のようになっています。とても素晴らしいこと、きれいに見えるようになっていますですね。でも自分のしたいことをやりたいという隠れた動機がありながら、そういうきれいなことを言っていくし行っていくんですよね。もう私たちの教会が始まったばかりの時に、1ヶ月後に東日本大震災が起こってですね、で救援活動に何度も行ったんですね。 で、まあ、何度も言ってクリスチャンとして、まあ、言ってるわけですけれども、あるクリスチャンがなぜかですね、不思議にも一般のボランティアのプログラムに参加したんですね。でその結果を教えてくれたんですけれども、みんなが自分探しをしているってこう言ってました。自分が何をすればいいかわからないから、この救援活動を通して自分の価値を見出して自分を発見したいと、このように思った。でこれやるとですね、受けているその一番迷惑を被っているのは現地の人なんです。本当は必要ないものを押し付けるようにあなたにあげますというふうに言われたりします。また食事や宿は自己完結で活動できなければいけません。本当に私現場に行きましたので分かるんですけども、自衛隊の方々がいらっしゃるんですよね。で自衛隊の方々は一切被災地で、物を調達しません。すべて自己完結で、だから日本がなんか分かんないけど核兵器を落とされて滅ぼされても自衛隊だけは生きているぐらいできます、うん、そのぐらい自己完結してます。でそれはなぜかといったら、本当の意味の救援ができないんですですね。相手にいろいろやってあげなきゃいけなくなってしまって、負担をかけてしまいます。でそうすると、相手はすごく不安、すごく本当に心理的に疲れてしまいます。で元被災地の方々で今でもですね、その何ていうかね、トラウマっていうか、その心理的な、でそれは本当微妙なトラウマなんですね。助けられるっていうことをありがとうって言いながら助けていくっていう、これ一番辛いんです。でこれが、先ほどのね、自己実現というこの言葉の中に入っていくんですね。でこれが弟子たちの中でも起こってしまう。弟子たちはイエス様によくついていきました。本当によくついていったんですですね。でもどうしても自分が出てきてしまった。私は何もかも捨ててあなたに従ってきましたとペテロが言って、事実そうで、イエス様はそのことはお認めになっていた。素晴らしいです。しかし先のものが後になり、後のものが先になると言われてですね、やはりその本当に何もかも捨てていく弟子たちにも起こってしまう自己実現があります。だってイエス様が 私はこの引き渡されてですね、罪人たちに引き渡されて、そして死んで3日目によみがえるんだと言われた時にですね、そして自分の自分を捨てて日々自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われた直後ですよ。何を言ったかって言ったら、何話したか覚えてますか？議論してたんです。イエス様の右の座左の座に誰がつくかって話をしてたんですよ。でイエス様のためになっているようで、だから私はイエス様の相棒だからってこういう感じでね、一緒に頑張るんだってよく言えばそういうことですよ。で悪く言うと、もう結局勢力争いだからねポジションを競争してるだけですよ。でここにもうヒューマニスティックな、この人間主義的なですね、このものが働いてしまっている。善意だと言われているものに自己満足や自己実現になっていないか、私たちは気をつける必要があるわけなんですね。熱心なだけではいけない、知識が必要だということが箴言にも書かれてますし、そしてローマ人への手紙の10章にも書かれてますですね。彼らの熱心は素晴らしいけれども、知識に基づいてないと、まあ、行いの義について話したときにパオロが話しました。で私たちがいろんなことをこの考えて祈って、そして神様はこういうことをなされるんだってことが分かった上で使わされていくと、これは必要なんですけれども、この本当に素晴らしいと思ってこういろんなことをやっているうちに、内容がないのにこう動いていってしまうということが起こります。ダビデが ダビデの話を思い出しますと、あのクーデターを息子アブサルムがですね起こしました。第3版まではアブシャルムって書いてあったと思いますけれども、2017の聖書はアブサルムって書いてます。で、なんとダビデの将軍のヨアブがアブサルムを殺しました。まあ、アブサルムと戦っているわけですから、当然その一番上の人を殺すのは当然なんですけども、ダビデは息子ですからね、アブサルムは。だから彼を殺すなと命令を出していたにもかかわらず、ヨアブは、まあ軍事的な面から戦わなきゃいけないわけですから、彼を殺さないでどうやって勝てるんだということですよね。実際的に、な人間ですね、ヨアブは。で殺しました。で彼はもう分かってたんです。これはもうダビデを、主君であるダビデを悲しませるということは当然分かってたので、このイスラエル人ではなくて、クシュ人、まあ、エチオピア人ですねを、この知らせを託して、ダビデの方に持っていかせたんです。ところがですね、このサドクっていう祭司の子アヒハマツが、私が行きたいんですこう言ったんです。でこのヨアブ自身が殺したっていう事情も知らずにですね、この勝ったっていうことだけ知っていたので行きたいんですってこう言ったんです。お前何をやってるんだと、分かってるのかと言ったけども、行きますって言って行っちゃったんですよ。で早かったんだよね、アヒハマツね、あの早かったの、走るの、クシュ人よりも。たったたったたった行ってね、で良い知らせがありますって、どうなったんだって、アブサルムはどうなったんだ、生きてるかって言ったら、分かりませんってこうなっちゃってで後からクシュ人がやってきてその話を伝えたわけなんですね。喜ばしい知らせを持っていきたいと思ったんですけれども、問題のその喜ばしい知らせ自体をしっかりと持っていなかった。クシュ人は悲しむべきことも含めて受け入れて持ってった。で、私たちが使わされるっていうことは、こういうこのなんて言うんでしょうかね、熱心でありながらもこの蛇のような賢さが必要なんだですね、知識が必要なんだということです。で私たちが命を見出そうとする、この自分探しとか自己実現とか自己確認とか、まあいろんな言い方ができますけれども、命を見出そうとすると必ず葛藤が起こります。それぞれさっきのアヒハマツだってさ、せっかく伝えてるんだけどダビデはには喜ばれないしさ、後でクシュ人が来てさ、いやなんだそんなことなって言ってがっかりしたと思いますよね。でそのようにいつも辛い思いをしてしまう、平安がない、命を見出してるつもりが命を失ってってしまうという残念な結果になってしまいます。でも自分の命を失えば命を見出すってイエス様言われた、こっちの方ですね、これを注目したいですね。自分で自分を救おうとするときに落ちてってしまうけども、救うのをやめるときに誠の救いがあります。で実はここもこのね、あのごめんなさいね、ごめんなさいって謝る必要ないけど、ここもあの私が救われてから間もなくして、大きなことが起こった御言葉だったんです。高校生の時に、大学受験のプレッシャーで抑うつですかになっていました。でかろうじて、あの神様の憐れみでね、まだ信じてませんよ、でも今から思い起こすと神様の憐れみで入学ができてですね、でその同じ年だから1年生の年末のクリスマスの時に初めて悔い改めに祈りを捧げました。そしてはっきりと教会に、教会の中でイエス様信じますって言ったのはその大学2年生になる直前ですね、4月1日ですね、その年の4月1日に、この礼拝でイエス様受け入れました。けれどもその、抑うつっていうか、そういう症状は続きました。である時に決めたんです。神様、私は本当に情けないです、ボロボロです、虫けらのようです、でももうこのままでもいいです、あなたの栄光がここから現れればってこうやって祈ったんですね。そしたら治っちゃったんですよ。自分で自分を救うことをやめたときに救われたんです。救われたってもちろん霊的には救われてますけれども、その あり方としてね。自分を失った時にそれを見出したんです。で、自分を任せてしまうと、イエス様に差し出してしまうと真の喜びがあります。そして、後で午後に見ていきますけど、受けるより与える方が幸いだという言葉もあるんですね。自分を差し出す、与えるですね。その人に対しても分かち合っていくということも含めてなんですけれども、その神に対しても捧げていくということですね。で、これを行っていくとですね、今度は埋めてくださるんですね。溢れさせてくださるんです。満たしてくださるんです。だから自分の束の間の喜びではなくて、神のこう変わることのない喜びを与えてくださいます。真の平安を見出します。なぜかというと、自分で自分を、まあ、支配していくっていうか、なんとか管理していこうという生活ですよね。この自分を見出すっていうのは、自分の命を見出すっていうのは、自分でなんとかしていこうという生活から、イエス様がなんとかしてくださる生活なんですよ。片付け上手い人いますか、この中で。って言っても手を挙げないね。じゃあ片付けは下手な人手を挙げてください、はい、両手を挙げます、そっちの方がいいですね。で、誰かがやってくれたらどんなにいいかなって、こうなんかね、なんか王様気分で考えてしまうかもしれませんけれども、平安を与えられるのはイエス様がガラクタを片付けてくださるからです。自分で片付けようとしたら、もういつもいつも失敗して、あ、せっかく片付けたのにうまくいかないっていうところを、もういいです、丸投げしますイエス様と、イエス様がやってくれるんですね。もう戦いです、思いません？僕今自分のことを思いながら言ってるんです。今自分の部屋の話をしてるんじゃないですよ。じゃなくて自分の心の中のね、いろんなこと、なんとかしようって頑張って、いろいろやろうって頑張ってんだけど、うまくいかなくて、また繰り返しで、ああってこう悲しくなっちゃうんですね。イエス様はやっぱり心の戸を叩いてます。私に任せなさいって、なんとかしなさいって、この戦いです。だからピリピの4章の6節と7節に関わる内容なんですね。何も思い煩わず、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと。常に私たちのクリスチャン生活というのは、まあシンプルに自分を生かすか、あるいは自分を捨てるかですね。この2つ、いつも絶えずこれを行っていっているわけですね。で、自分を捨てるときに、自分を否むっていうか、自分が死んでいるとみなしていくときにですね、満たしが与えられます。喜びが与えられます。そうなっていきたいですね。これ訓練ですね。訓練です。イエス様に頼る訓練です。もう全てがこの原則です。ペテロがですね、イエス様よみがえった後にですね、あなたは自分で行きたいところ行っていたってこう言うんですよね。行きたいところ行っていたってどうなるかって言ったらね、結局イエス様3回否んじゃったんですよ、ね、そういう惨めだったでしょ。でも今度はあなたの行きたくないところに、この腰に帯締められてですね、行きたくないところ行くからねって、自分を捨てた生活です。どっちが用いられたか、もちろん後者ですよね。その時に聖霊が注がれます。ペテロと同じで、聖霊も聖霊に満たされて、あれだけ大胆に、自分がもう怖いって言って3回もいなんだ、ね、同じ場所 です、ね、しかもその時は隠れてこうなんかちょこって言われたので、こう怖がっちゃったんだけども、みんながそのサンヘドリンのみんなが見てる前で、このイエスの名によらなければ天下に救われる名は一つもないと言い切っちゃったんですね。聖霊に満たされたからです。聖霊に満たされましょう。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。今あなたの御前に出ます。弱き器です。土の器です。しかしあなたは計り知れない力を土の器に 入れてくださったとおっしゃっています。ありがとうございます。私たちが惨めだなって思っている時にこそ、あなたが私たちを通して、惨めだなって感じている私たちを通して、驚くべき技を行ってくださっていることを信じて感謝いたします。自分には全然感じることはできない、しかし霊的にはそれは現実に起こっていて、事実として起こっていることを信じて感謝します。聖霊に満たされるというのが必ずしも感情的に高揚することではなくて、事実あなたが自分の弱さに関わらず働いておられることを知ることであります。聖霊に満たしてください。力強く大胆にイエス様を告白する生活をさせてくださいますように。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。アーメン。